こんばんはです。来ました。ですね、今日はですね、見たらいい、清かな、シリーズということで、小説、短編のやつをやりたいと思います。でちょっとあんま時間ないんで、ちゃっちゃが行こうと思います。ですね、はい、大丈夫かな、大丈夫かな。よし、乗ってね。じゃあ行きましょうか。ですね、見たらいい、清シリーズってやつの、見たらいい清の挨拶っていうのがあるらしいんですけど、それの、なんだっけ、失踪する死者ってやつをやりたいと思います。で、ジータレス読み589で、これは懐かしき DJMAX でもって、おっちゃんバンチワと、まあ分かる人いましたか。まあ、自分好きな曲だったんですけど、はい、とりあえず、おっちゃんじゃないですか、アザスで590を久々に生で一応お茶込んだ、もうおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはです、アザスで591 初の頭からの視聴、今日も期待してるでと、まあ、アザス。ですね、あの小説を読むんですけども、相変わらずですね、初見一発読みでございます。ですので、漢字間違い多々あるとは思うんですけども、どうせ、同じ小説読んでる人いねえだろっていうところで、突っ走ってやっちまえっていう感じでやると思うんで、はい、多分まあそんな感じでいきたいと思います。相変わらずでございますけども、じゃあさっきも言ったようにですね、見たらいい清の挨拶っていう、短編集から、あ、失踪する死者っていう題名の話です。何ページぐらいあったかな、80ページぐらいあるんで、結構かかるんじゃないかと思うんですけどもね、適当にありたいと思います。ちょっとですね。じゃあ行きますわ。はい。猿島で起こった不思議な事件のことはいつかお話ししたと思う。あの事件は1980年の初夏のことだったが、1980年という年は僕にとって実にめくるめく年だった。不思議に因縁めいた年だったと思う。というのも、あの年の秋、僕はまた一つ不思議な殺人事件に遭遇したのである。今日はそのお話をしようと思う。あの年の秋頃から僕はだんだん地味なベースのプレイに飽きてきた。もっと派手にアドリブを取れるリード楽器に憧れるようになった。そんな折も折、友達が借金の方に抑えたというアルトサックスを僕のところに預かってくれと言ってきて、僕は自由にサックスの練習ができる機会を得たのである。9月の末、親しい友人がアメリカへ行くことになり、自分のマンションを安く貸してくれるというので、1年の約束で僕は杉並区の善福寺へ越してきていた。近所に善福寺公園という格好の練習場があったので、僕は学校やバイトのない日、終日善福寺公園でサックスを吹くのが日課になった。ターボたちとの赤坂キャッツもまだ続いていたが、次第に僕はジャズにのめり込むようになった。すると不思議なもので、周りにジャズ好きが集まってきて、たちまちジャズのカルテットができた。 しかし今日はこのバンドのことをお話しするのが目的ではないので、僕が10月半ばのあの不思議な事件に遭遇することになったきっかけから話していくことにする。池のほとりに立ち、アルトサックスを吹くのは実に気持ちの良いものだ。ジャズ喫茶の暗い片隅でサックスのソロがスルスルと滑っていくのを聞くと、僕はいつも水面をかすめて飛ぶ水鳥やさざ波を立てていく風を連想したものだったが、今まさに僕はサックスを持って水のほとりに立っているのだった。僕の吹く My Favorite Sings が池の表面を滑っていく。メロディーで味付けされた風が水面をかすめて微妙な波ひだを作る。ああいい気分だと思いながら陶酔して吹いていて、ふと気づくと周りのベンチが杖の老人だの、犬を連れたおばさんだの、アベックだので満杯になっている。周りを見渡すと対岸に見えるベンチにしても、2、30メートルおきに池に沿って並んだベンチにしても、他はガラガラなのである。ところが僕の周りだけはまるで縁日のように賑やかになっているのだ。構わず吹こうかとマウスピースに口をつけたがやめて、ケースを持ってすごすごと30メートルばかり移動し、隣のベンチで吹いていると、彼らも何気ない風を装いながら立ち上がり移動してきて、いつの間にか僕の周りにはまたいっぱいになってしまうのだった。面白くなった僕は一曲吹き終わるたびに次のベンチ、また次のベンチへと移動してみた。やっぱりみんなついてくる。そんな風にしてとうとう池を一周してしまった。ハメルンの笛吹きという童話を思い出した。公園で練習をしていると他にもいろいろと変わったことがある。ある日非常に乗って吹いていたので日が落ちたのにも気づかないことがあった。バイオレット・フォー・ユア・ファーズを吹く手を休め、目の前の池を見るとひっそりと静まり返った水面は茜色に染まっている。僕はしばらくうっとりとし、そして劇的にエンディングに取り掛かろうとした。その時、もしもしと声をかけられた。振り向くと制服のおまわりさんが二人険しい顔をしてつかつかとこっちへ歩み寄ってくるではないか。パトロール中らしい。これはもうてっきり騒音条例か何かで逮捕されるのだと思い青くなった。ちょっと悪いけど、30代後半に見えるおまわりさんは威圧的な口調で言った。はい。緊張してしまった僕は思うように声も出ない。すると彼はごつい右手をぐいと僕の方に伸ばしてきて、恐怖に駆られて金縛りになっている僕からサックスを取り上げると、ちょいと僕にも吹かせてくれませんかと言ったのだった。どうぞ。びっくりした僕がようやくそう答えると、彼はおもむろに聖望をベンチに置き、マウスピースを拭って、最初は案の定スカースカーと音を立てていたが、やがてコツを思い出したらしく曲らしいものを吹き出した。それはこんにちは赤ちゃんであった。僕はおまわりさんがサックスを吹いているところを初めて見た。いや、高校の時ブラスバンドにいてね、まだ音は出せるな、などと彼は言い、次に鉄腕アトムを吹いた。遠くでおまわりさんの片割れが退屈そうに葉っぱをちぎっては投げていた。これは僕がおまわりさんに好印象を抱いた数少ない体験である。やはりこれこそ音楽の力であろう。おまわりさんが礼を言って去っていったので、僕はまだいいのだろうとなおも吹いていたら、池の向こうのプレハブ小屋から、こら、このガキ、いつまで下手なラッパ吹いてやがんだ、と怒鳴られた。近くに工事現場があるのだ。構わず吹いていたら、やがて窓とドアがガラガラと開き、頭にねじり鉢巻きをして、手には一升瓶を持った怖そうな作業員たちがどかどか飛び出してきたので、僕は大慌てでマウスピースを外し、サックスをケースにしまうと、パタンと蓋を閉じて小脇に抱え、一目散に逃げ出した。それからしばらくは善福寺公園へ行かなかったが、やがて工事が終わったらしく、池の対岸からプレハブ小屋が姿を消した。 それでまた練習を再開した。あれは10月の10日前後のことだったと思う。その頃あの男に出会ったのである。吹いていると見慣れない若い男がやはり黒い箱を下げてやってきた。取り出したのを見るとペットだった。少し離れた場所で彼もパラパラと吹いていたが、しばらくすると一緒に吹こうかと声をかけてきた。一緒に吹いていたら日が暮れてきた。彼の腕前は僕と大差なかった。君は西尾寺に住んでいるのか?とペット吹きは聞いた。僕がうなずくと、俺は吉祥寺なんだ。と彼は言った。俺は赤ってんだ。君は?
赤?
そう、みんなそう呼ぶの。僕は改めて彼の顔を見たが、顔色はむしろ青く、赤いイメージからはほど遠かった。年は25、6くらいか。武将髭を生やしていて中肉中背、少し老けて見えた。僕は通称タック、熊野御土匠ってんだ。僕は答えた。ふーん、ところでオタク、ジャズ好きみたいだけど今週の土曜空いてない？赤は言った。
空いてると思うけど、なんで？
俺の知ってる面白いところがあるんだ。総武線の浅草橋なんだけど、好き者のおじさんがマンションの一室を開放してさ、隔週の土曜日に同行のジャズ好きを集めてワイワイやってんだ。俺もメンバーなんだ。バードケージって言ってんだけど、その集まりのこと。
バードケージ？
うん。もしよかったら今度の土曜日来てみないか。バンドの友達いたら一緒に来てもいいよ。夕方6時頃からやってる。住所と電話番号を書いとくから。そう言って赤はポケットから手帳を取り出し、台東区柳橋1丁目の17のバツバツ、ティーハイム1106バードケージ（糸井）、そして電話番号を書いてくれた。僕らのジャズカルテットは名をセブンスリンク、つまり7番目の輪と称していた。それはメンバーが大体カンナナの道路周辺に住んでいるのと、ドラムのパフという男が主としてカンナナで練習しているためである。と書くと読者は誤植ではないかと思われるかもしれないが、事実彼はカンナナのど真ん中でいつも練習しているのである。カンナナが青梅街道をまたぐ立体交差の下、横断歩道の脇に彼はドラムセットを据えて、せいぜいドラムを叩きまくっている。ここならどうせ車の騒音で苦情は出ないし、雨の日も濡れずに済む。僕は善福寺公園で土木作業員に怒鳴られながら練習し、彼はカンナナである。日本のミュージシャンはこのように練習場に困っている。この辺りのことは面白いから、またいずれ書くかもしれない。翌日の午後、カンナナの下へ来ると、やはりパフは不気味な背中を見せて太鼓を叩いていた。僕の場合と違い、見物人の輪ができるなどということは間違ってもない。通行人は立ち止まるどころか、パフの後ろでは駆け足になり慌てて通り過ぎる。それというのも彼は容貌怪異な大男だからである。身長は1メートル90近くあり、顔の下半分には真っ黒なヒゲが生えている。パフというのはそもそもパフ・ザ・マジック・ドラゴンという歌に出てくる怪獣の名前である。僕がバード・ケージのことを話すと、彼は一も二もなく行こうと言った。バンドの他のメンバーはすべて都合がつかなかった。僕は土曜日、パフと二人で出かけることに決めた。ところが金曜日の午後あたりから雲行きが怪しくなった。雨が降り出し、夜半に入るにつれて激しくなった。風も強い。テレビによると大型台風が近づいているのだった。風は一晩中荒れ狂い、土曜日の午後になるとピークに達した感があった。僕はあの年、誠に台風に縁があった。これは今夜は無理だなと考えた。土砂降りの中を出かけていくのは良いとしても、この暴風雨で電車が動いているのかどうかも定かでない。金曜の夜から僕はパフの下宿に泊まっていた。パフに今夜はよすかというと、彼はどうしたわけか一人興奮していて、いや行こうと言い出す。 とにかく電話を入れてみることにした。パフのアパートに電話はない。豪雨の中にパフと二人、ビニールのカッパと安物の傘を差して出て行き、台風だから早く閉めたいと言い募る馴染みの定食屋を拝み倒して入れてもらい腹ごしらえをすると、その店のピンク電話からバードケージにかけた。まず老人らしい男の人の声が出た。そちらに赤って人がいるでしょうかと言ったら、すぐに彼が代わって出た。こんな天気でもやってんの？と聞いたら、やってるやってると彼は言う。そしてすぐ来いと言った。細く隙間を残してほとんど閉めかけている表の雨戸を激しく叩く雨の音や、トタン板を時折強烈に煽っていく風の音で赤の声は聞き取りにくい。薄暗い店内中にそんな音が満ち満ちていたので、僕は弱気になっていた。こんな天気の日に電車に乗ってわざわざ浅草橋まで出かけていくなんて、気違い沙汰のような気がした。第一、電車は動いているのだろうか。しかしこの時の赤は妙に強引だった。今日は最高にいい日だ、絶対に来るべきだというのである。じゃあ電車が動いていたら行くと僕は言い置いて電話を切った。高円寺の駅へ行くまでに僕らはもう洋服のまま泳いだようなありさまになった。黄昏時の街はひっそりとして、人や車の影もなく、新聞紙や看板だけがすごい勢いで往来を走っていく。意外にも電車は動いていた。浅草橋に着いたのは午後の7時を少し回った頃になった。びしょ濡れの改札口に駅員が一人ポツンと取り残されている。濡れた赤電話をハンカチで拭い、もう一度駅からかけ道を聞いた。神田川に沿って歩いていった。係留された屋形船が大きくうねるように揺れている。神田川はやがて隅田川に T 字型に合流する。隅田川はまるで海のように見えた。黒々とした水が波立ち、その上を風が凶暴な音を立てて渡っていく。風に翻弄される雨がまるで霧のように白くかかり、遠い対岸の明かりも滲んでいる。合流地点の脇にポツンと一軒マンションが建っている。他を圧するほどに背が高い。これがティーハイムだった。玄関を入ると受付に管理人の老人の顔が見えた。バードケージは11階だった。最上階である。エレベーターを降りると吹きさらしの廊下へ出た。手すりがあるだけで雨が容赦なく降り込んでいる。僕らはエレベーターを出るとまた傘をささなくてはならなかった。ティーハイムの意味が分かった。このマンションを上から見ると全体が巨大な T の字の形をしているのである。この点は重要なので図を付しておく。バードケージの主催者糸井氏の1106号室は11階の一番端、 T の字で言えば左肩の先端にあたる。廊下の突き当たり1106号室の前に立つと、はるか足元に台風で水量の増した隅田川が黒々と見えた。11階の高みで聞く風の音は一段と凄まじい。チャイムのボタンを押すと即座にドアが開き、赤の顔が覗いた。奥からかすかに談笑する声が聞こえた。入れよ、赤は言った。僕らは傘立てに傘を落とし室内に入り込んだ。暖かそうな部屋だった。アールデコ風のソファーがあり、そこに 2,3 人の男女がかけて笑い合っていた。暖炉の中でアンチックなガスストーブが燃えていた。赤が僕らの背後でドアを閉めると、まるで嘘のように嵐の音が遠のく。防音されているらしい。やや絞られている黄ばんだ照明の下で上品そうに談笑する人たちの声だけが残った。嵐の中からやってきた僕らにとって、そこはまさに別天地だった。土足のままでいいんだ、赤は言った。僕らはビニールのカッパを脱ぎ下駄箱の上に置いた。そこへこのうちの奥さんらしい50過ぎくらいの婦人が現れてタオルを貸してくれた。糸井さんの奥さんだよ、赤はそう言い僕らを紹介してくれた。僕らも挨拶した。
僕らの体はすっかり冷えていたが、部屋はストーブで暖かかった。体が濡れているのでソファーは遠慮した。カウンターに付属しているストールにかけた。部屋には低く、想像通りチャーリーパーカーが流れていた。正面に楽器が一揃いあった。ドラムにコントラバスにアルトサックス、トランペット、アップライトのピアノにギターもあった。ギターはギブソンの335と黒のレスポールだった。ドラムにはなぜかトイレットと書かれていた。その背後はカーテンが半分以上閉まっていたが、床までの大きなガラス戸で防音のためか二重になっている。その外はベランダで、その向こうは川のはずだった。大きなマンションだった。僕らが入った部屋も10畳くらいはありそうだったが、この他にもいくつも部屋はあるらしかった。 4LDK くらいだろう。タック紹介するよ。赤が声をかけてきた。見るとソファーにかけていた人たちが全員こちらを見ていた。彼がタックと言いまして、ベースとアルトサックスをやります。赤が僕を紹介した。僕は立ち上がって頭を下げた。それからこっちの怖そうな人が、パフと言います。ドラムです、僕が言った。彼らはセブンスリンクというカルテットをやってまして、吉祥寺あたりでは知る人ぞ知るいいジャズをやりますと聞いたこともないのに、赤が適当なことを言った。じゃあタック、こっちのメンバーの人たちを紹介するよ。このセロニアスモンクみたいなキャップをかぶっている人が糸井源次さん。横浜の糸のことジグザグという店のマスターで、この部屋の主でもある通称ムーンさん、ベースを少々やります。いやいや、できませんと彼は言った。痩せ型の体型で、年は60歳くらいか。痩せた方が渋茶色に日に焼け、顎ひげを生やし、なかなか味のある顔立ちである。そのお隣が奥さんの信子さん。さっきタオルを貸してくれた夫人が笑って会釈した。こちらは対照的にゆったりした体つきだった。その隣がジグザグの女の子で、あさみちゃんという。栗色の長い髪をした娘が僕にちょっと会釈した。目が大きく、彫りの深い顔立ちで、明らかにハーフの要望をしていた。その向こうはイラストレーターで作家でもある石岡さん。色の白い、いかにも芸術家然とした若い男がこっちに向かって頭を下げる。さらにその向こうにいる人が先生術師の御手洗さん。この男が僕は最初から嫌に気になっていた。もじゃもじゃの髪をして、やはり彫りの深い顔立ちをしている。いい男には違いないのだが、妙に一癖あるような、人を見下したような表情をする男で、僕は好きになれなかった。彼は両手で抱くようにグラスを持っていたが、右手を離し、ちょっと広げるような仕草をした。それから顔を少しかしげた。その物腰はイギリス人のように皮肉屋っぽく見えた。あっちに立ってる人がジャズ評論家で、大貫さん知ってるだろう。彼はパイプだけをちょっと下げた。半白の長い髪、ダブルのスーツを着た恰幅のいい大貫の顔は雑誌などでよくお目にかかっている有名人だった。今夜彼は初めてこちらに来てくださったんだ。そのこちら側、隣の人が久保さんという、やはりジャズの愛好家でね。久保は大きな目をしていた。中肉中背で、年は40くらいか。茶色い頭にぴったりと張り付いたような毛糸の帽子をかぶっていた。グレーのスーツ姿で、妙に抜け目のなさそうな表情をする。その場に居合わせた人物は以上の8人だった。僕らを入れて10人。あともう一人来る予定なんだけどな、糸井さんが言う。誰です？赤が尋ねた。夏樹ちゃん。あともう一人、名村夏樹さんという人が来る予定なんだ。通称夏樹ちゃん。やっぱりジグザグの常連でセールスマンをやってる。 と、そこまで彼が言ったとき、玄関のチャイムが鳴った。
お、来たかな。
糸井さんが言い、玄関へ向かった。家の主がドアを開くと、途端に激しい雨と風の音が聞こえた。嵐はますます激しくなっている。そして、
いやー、参っちゃった、
という悲鳴混じりの声とともに、雨のしぶきが今まで飛んできた。風向きがこっちなのだろう。開いた入り口からちらと表を見ると、廊下の蛍光灯の光を浴びて、雨が白い粉のように激しく舞い踊るのが見えた。ドアが閉まると、たちまち静かで暖かく居心地の良い居間が戻る。傘を置き、ずぶ濡れのレインコートを脱いで玄関にかけ、ズボンの裾をタオルで念入りに拭ってから、男は僕らの方へやってきた。近くで見ると案外若い男だった。それでも30は過ぎているだろうか。
タック、この人が夏希ちゃん。名村も目の大きな男だった。髪を七三に分け、いかにもセールスマンといった様子のグレーのスーツ姿である。スーツは身にぴったりとして仕立てがいい。
こっちが新しい仲間で、サックスのタックとドラムスのパフ。名村は会釈一つするでもなく、うさんくさそうな目で僕らのいでたちを上から下まで点検した。それから僕らはまるで無視し、メンバーの方を向くと、
いやー、ひどい嵐ですよ。電車動かないと思って車で来ちゃった、
と言った。それで僕は電車が止まっているのかと、パフと顔を見合わせた。全部で11人のメンバーが揃った。予定はこれだけらしかった。引き合わせも済み、皆はめいめい談笑に戻った。中ではやはりあさみちゃんが一人人気を独占している感があった。全員が彼女に話しかけ、名村などさっさと彼女の前に席を占めるや、ちっとも動こうとしない。あれこれと冗談を思いついては、彼女を笑わせ続けた。お尻に根が生えたようだというのは、まさにこういうのを言うのだろう。彼女に興味を示していないのは、パフとミタライという男くらいだった。僕はパフを誘ってベランダへ出てみた。さっきドアが開いたとき、風向きがこっちに向いていたので、もしかすると濡れないのではないかと思ったからだった。思った通りだった。かなり広いベランダだったが、南側にいる限りは、どこに立ってもほとんど濡れることはなかった。雨をマンションが防いでくれる形になるからだ。角部屋なので、このベランダは建物に沿って L 字型に回り込んでいる。つまり、東側に出て濁流渦巻くといった様子の隅田川を見下ろすこともできる。しかし、こっち側へ来るとさすがに雨に濡れた。僕とパフはこのベランダの L 字の隅に立ち、しばらく闇を満たしている嵐を見ていた。足元の川はおそらく荒れているはずだが、黒く見えるだけで水面の様子はわからない。対岸に点々と高速道路の明かりが連なっていた。白いもやの向こうで滲んでいる。
こういうのを見ていると、一発激しいの決めたくなるな。
パフが大声で言った。嵐の音が大きいからだ。それは全く同感だった。部屋へ戻ると、名村があさみちゃんの関心を引く画期的な方法を思いついたらしかった。
じゃあね、今夜は僕があさみちゃんに珍しい魔法をお見せしちゃおう。
本当？
本当さ、見たい？
見たい、
と彼女は言う。女の子は大抵こうだ。
奥さん、白い大きな紙ありますか？包装紙の裏か何かでいいです。
夫人がうなずいて奥へ消えると、なんだなんだとたちまち期待の声が周囲で渦巻いた。デパートの包装紙が裏返されてテーブルの上に置かれた。セールスマンはシワを手のひらで伸ばしながら言う。
さて、それでは皆さんが今身につけてらっしゃる何かリングをちょっと拝借いたしたい。
何でも結構です
が、できたら高価なものほどありがたい。高貴なものほど霊が宿りやすいからです。
セールスマンはもっともらしいことを言った。
ご心配なく、別に消してみせようというわけではありませんので、ここに並べるだけです。すぐお返しします。ネックレスとか指輪とか、殿方は腕時計がよろしいでしょうな。 あさみちゃん、君も何か貸して。その指輪がいいかな。
これあんまり高いものじゃないわよ。
構わない構わない。
皆おとなしく腕時計を外し始めた。僕も外そうかと思ったがやめた。何しろ僕は質屋で4000円で買ったディズニーウォッチだったからだ。
続々と紙の上にリングが集められた。やはり腕時計が一番多かった。評論家の時計はカルチャだった。
ほう、さすがに皆さん立派なものをお持ちだ。
お、これはすごい。真珠の首飾りじゃないですか。
奥さんのですな。
これはいい。これでこの魔術も絶妙の力を発揮するというものだ。
ははーん、読めた。
セールスマンは言い始めた。
当ててみましょうか。このネックレスは結婚記念日にご主人が送ったものでしょう。グレミラーにちなんで。違いましたか。
当たった
と糸井さんが遠くで言った。
やっぱりね、優しいご主人だ。
名村はいい。おや、とまた言い始めた。
先生術の先生は時計を貸してくださいませんな。
セールスマンも占い師には好感を持っていないらしかった。冷ややかな言葉に敵意がこもっている。
わかりましたか。
するとからかうように占い師は言った。
見たところ時計はお持ちじゃない。
露骨ににやつきながらセールスマンは言う。
ええ、時計は持っていないのです。
占い師はひどく堂々と言った。
質屋ですか。
名村はすかさず言う。
いや、質屋には時計など持ってはいきませんよ。もともと腕に時計などはめない主義なのです。
ほう、主義の問題、生活信条の問題と、こうおっしゃるんですな。
セールスマンは妙にこだわった。
ま、そう言って許されるのなら。
占い師はまた右の手のひらをちょっと見せた。その仕草はなかなか格好がいい。こんな仕草をする日本人を僕は初めて見た。
おお、心情の問題ね。どんな心情かな。ぜひ伺いたいもんですな。当然財布の重さとは無関係の心情なんでしょうな。
どうしたものか名村はひどくしつこかった。
財布にベルトをつけて右手にはめる習慣があれば僕も腕時計をしますがね。それなら釣り合いが取れてなかなか具合がいいだろう。時計というやつは案外重いものです。
その重くて気になる機械が持ち主に何を教えてくれるかといえば、いかに時間に拘束された召使いであるかという点だけです。
見たらいいという男は急に立ち上がった。それから少しもみ手をした。僕はあっけに取られた。ところが彼のその様子に驚いているらしいものはなかった。
この進んだ世の中、時間を教えてくれる程度の機能しか持たない機械の一つに厚かましくも左手を占領させておくなんて馬鹿げた話があるでしょうか。
彼は少し歩きながら演説するような口調でそんなことを言う。
僕の左手を塞ぐ気ならその10倍程度の機能は当然持つべきだ。例えば FM を聞かせてくれる、テレビを見せてくれる、友人の電話番号を教えてくれる、ついでに目の前の男が単なる口八丁のプレイボーイか、それとも一発のコスドルであるかなんてのも赤ランプの点滅で教えてくれるとありがたい。それなら僕も喜んで左手を提供いたしましょう。
少し笑い声が湧き、友人の石岡がもうよせというように彼のブルゾンの裾を引くのが見えた。セールスマンの顔は怒りで青ざめた。
そもそもこの東京ほど時計と公衆電話が多い町はないんであります。僕はここ10年ばかり腕に時計というものをしたことがないが、一度も不自由を感じた試しがない。どこかへ行き時計がない場所というのは銀座のクラブくらいであります。だからクラブへ行くのなら財布と時計は忘れず持参しないといけない。あそこは早く返したくないので客にちっとも時間がわからない仕組みになっております。時間を知らせないのは無論のこと、里心を起こさせないためトイレにも行かせてくれないんだそうで、だからここにお集まりの皆さん、
こんなにたくさん時計をお持ちなのは、思うにきっと皆さんクラブの愛用者だからでありましょう。僕は街を歩くとき、驚いたことに電話も持っておりません。これもどこにでもあるからです。だからあなた、そんなに時計がお好きなら、次から公衆電話も持って歩くといいですな。ついに友人の衣装家が立ち上がり、笑い声の中、実力講師で占い師をソファーに戻した。真剣な表情で盛んに何か言って聞かせている。御手洗は分かった分かったと横を向き、友人を手で制している。僕は呆れた。ひどく変わった男である。何者だろう。
うん、貧乏人は放っておこう。
ナムラは浅見にだけ聞こえるように白い紙の周囲に集まったリング状のものを並べた。リングは7つあった。中では時計が一番多く、それに浅見の指輪と糸井夫人の真珠のネックレスだった。これらを丸く並べ終えると、セールスマンはスーツの内ポケットからモンブランの万年筆を出して、円の中央からそれぞれに向かい線を引いた。中心から7本の放射線ができ、その先に腕時計やネックレスがあった。さあ、これで準備は完了だ。そう言いながら、ナムラは万年筆を内ポケットにしまい、代わりに手帳を取り出した。パラパラとめくって適当な場所を開くと1枚破った。しかしそれは失敗だった。左下の部分が少し縮れていて、完全な長方形になっていない。ナムラは神経質にそれを丸めて捨てると、今度は慎重にもう一枚破った。さあ、アサミちゃん、この紙にこの万年筆でこの7つの輪のうちから好きなものをどれか1つ書いて。今から僕が精神統一でそれを当てるから。紙を渡す。そうか、数字を振った方がいいな。そう言って彼は各リングの横に1から7まで数字を振った。1が評論家の時計で、7が真珠の首飾りだった。これでいい。君は数字を書くだけでいい。それから好きな理由も一言書き添えて。それからね、今の君の悩みも書いてね。僕が見事に解決してあげちゃうからね。
本当に？
ああ、本当さ。だから騙されたと思って試しに書いてごらんよ。後悔はさせないから、このナムラを信じてください。
この男は職業柄、日頃こんなセリフを言い慣れているのだろう。
その万年筆じゃないとダメ？
いや、何でもいいよ。そっちで書いて。僕はこっちを向いてるから。
アサミちゃんはこっちに背を向けて盛んに何事か書いていた。そして言った。
書いた。
書いた？じゃあそれを正確に2つに折って。ナムラは彼女に背を向けたままで言う。
折った？
じゃあついでにもう一つ折って。さらにもう一つ、おまけにもう一回折ろうか。
折った。
よし、じゃあこっちに持ってきて。セールスマンは言った。じゃあここに来て、この7本の線が集合している中央地点に顔を持ってきて。
こう？
そう。そしたら精神統一しながら、この中心の点に今の紙を落として。
落とすの？
そう、落とすの。この上をじっと睨んでね、何度も落とすの。そしたらね、転がる方向に必ずある確率が現れるの。君が書いた数字の方向に他より多く転がるんだ。
本当に？
見てりゃわかるよ。じゃあやって。アサミちゃんは紙の上に身を乗り出すと、真剣な表情で紙の玉を落とし始めた。落とし、転がったのを拾ってはまた落とす。みんな面白がって見入っていた。御手洗だけが一人隅であくびをしていた。一度紙の玉が並んだ7つのリングの間を抜け、床まで転がって落ちたことがあった。ナムラがさっと拾ってアサミちゃんに返す。そして言う。
ダメだな。ちゃんと真面目に精神統一しないからこうなるんだぜ。
この時久保が、
ああ、ちょっと飲みすぎたのかな、俺気分が悪くなった、と言って席を立ちトイレに行った。
さあ、分かってきたね。 今までどの数字の方向に一番多く転がったか自分でわかるでしょ。
わかんない、
あさみちゃんは言う。
7番だよ、7番目の輪だ。
本当？彼女の顔が少しマジになったようだった。
よし、分かってきたぞ。君が書いた数字は7番だ。君は真珠はあまり好きではないが、首飾りならしてみたい、そう思ってる。
あさみちゃんは動作を止め、棒立ちになった。
どうして？
当たったろ。
当たった。
ついでに君の悩みも当ててみようか。ちょっと待って。セールスマンは目を閉じ、眉の間に人差し指を押し当てる。
わかった、片思いだ。
あさみちゃんは方針の体だった。
その人の名前はね。
いや、言っちゃダメ。彼女は真っ赤になり、セールスマンの口を塞ごうとした。
だって君、紙にその人の名前まで書いた？
書かない。
じゃあわかんないよ。僕の精神統一の千里眼で読めるのは君の書いた紙の上まででね、心の中までは読めないよ。
そうなの？ああ、よかった。
そこへ久保が戻ってきた。名村が驚いたように久保の顔を見た。
どうしました？もう気分治ったの？
うん。久保は妙に青い顔をしてそう答えた。
でもすごいわね、
あさみちゃんが言った。僕も感心していた。
僕らが南側のベランダでまた嵐を楽しんでいると、背後で、
あんたらいくつ？という声がした。振り向くと茶色い毛糸の帽子が見え、久保が立っていた。
21ですけど。
僕が答えると久保は顎をしゃくって、
オタクは？
とパフに聞いた。パフは無言だった。
パフはこの時25だったはずだ。誕生日が来れば26になる。
いくつなの？
久保はもう一度尋ねた。
なんで答えなきゃならないの？
パフは言った。この男の欠点は何と言っても喧嘩早いことである。すると久保は部屋の明かりを背景にしてにやりと嫌な笑い方をしたらしかった。
いや、いい身分だなと思ってさ。そういうので食えるの？楽器鳴らしててさ。
あんたに関係ないだろう。
パフは言い、すると久保は横を向いて笑った。
いや、俺の親のすねかじってさ、いいのかね、そういうの。
久保が顔を近づけると息が裂け臭かった。
オタク、ジャズが好きなんじゃないのか？聞くのだけが好きなのか？ただの評論家やか、ただの評論やか。
パフが言った。すると、
今のは聞き捨てならんな、
という声が闇の中でした。大抜きだった。
まあまあ、
と赤が割って入った。パフは孤立した。
やりきれんな、と一言吐き出すように僕に言った。
パフの気持ちはよくわかった。やつが一番気にしていることだったからだ。
今との二重ガラスの戸は開け放されていた。風向きが逆なので、そうしていても雨は屋内に降り込まなかったからだ。
パフは今に入っていくと、トイレットとバズドラに書かれたドラムの後ろに座った。バチを拾い、タムタムのあたりを軽く叩いた。すると糸石が寄ってきていった。
いいよ、叩いても。
いいんですか、こんな時間でも。
パフは言った。
どうせこんなすごい嵐の音がしてるんだ。
それを聞いてパフが嬉しそうににんまりするのが見えた。
よし、じゃあ川の方へ、嵐の方へ向かってやりたいな。
いいね。糸井さんもうなずく。
よし、と言いながらパフがドラムセットの乗った台ごとをベランダの方へ向けた。
派手にロールを決め、バスドラを連打で蹴飛ばした。それからものすごく速いテンポで8ビートを打ち出した。パフは腹を立てると大抵8ビートを叩いた。
へーと赤が言ったらしかった。唇がそう動いた。
えらくうまいな。
そう大声で叫んだ。そうしないと聞こえなかったからだ。僕はうなずいた。
パフの実力は実は仲間内ではずば抜けていた。おそらく日本のプロのトップクラスと比べてもそれほどの遜色はないだろう。
やつがどうして僕らのようなアマチュアとプレイしているのか七不思議の一つになっていた。
すると奥から見たら絵がふらりと現れた。パフに近づいて何か言った。ベランダにいる僕らには聞こえない。
それから今のそばに向かっていたフェンダーのギターアンプを彼もズルズルと引きずってこっちに向けると、立てかけてあったレスポールを取り上げベルトを背に回して止めた。どうやら自分もギターを弾こうというつもりらしい。パフに絡もうとは身の程を知らない男だと僕は思った。そばに赤と糸井さんがいたので、あなた方はやらないのですかと聞いたら、冗談じゃないと彼らはなぜか叫んで鼻先で激しく手を振った。ミタライが口に手を当て、
いいね、そいつをキープしてよとパフに叫んだ。
それから彼は突然フルボリュームで入ってきた。
この時の衝撃をどう表現したらいいだろう。嵐に挑みかかるように演奏が始まった時、僕は髪の毛が逆立つような気がした。全身の血が逆流し、思わずうわーと叫んでいた。しかしその声も音楽と嵐にかき消される。
曲はチックコリアの第七銀河の彼方にだった。僕は目がくらみ、目の前がくるくる回った。めくるめくという気分を初めて知った。こんなに速くて恐ろしく難しい曲を彼は軽々と弾いた。それからアドリブに入ったが、彼のテクニックは驚異的の一言だった。パフが目を丸くするのが分かった。マクラフリンだと思った。少なくともあのアルバムで弾いているビル・コナーズの数段上を行くことは確かだった。
僕は海面ギリギリをかすめて飛ぶジェット機を連想した。気が狂ったようなスピードだと見る間に上昇を始め、空を突き抜け、あっという間に宇宙へ飛び出す。思わず歯を食いしばらずにはいられなかった。
僕はあらゆるアーティストの来日公演を聞きに行った。マイルスもマクラフリンもチックコリアのバンドも聞いた。しかしこんな圧倒的なやつは一つとしてなかった。僕はパフがこんなに青ざめ必死の形相でドラムを叩くのを初めて見た。パフの腕とはまるで大人と子供だった。
アドリブが突然止まりテーマに戻る。その位置の確かさ、そしてテーマのビートの位置が僕には少しも数えられないのだ。一体どこに頭があり、構成はどうなっているのか。この男は気が狂ったようにリズム感がいいのか、それともコンピューターみたいに頭がいいに違いない。日本にもこんなミュージシャンがいたとは知らなかった。
唐突に曲が終わった。大げさなエンディングはなかった。嵐の音だけになった。僕は放心して拍手することも思いが至らなかった。
ミタライがまたパフに何か言っている。あの男が緊張して聞いている。
うなずいた。今度は4ビートで叩き始めた。やはりテンポは速い。
すると今度はファンキーにエアジンが始まった。ウェス・モンゴメリーのスタイルだ。ちょっとオクターブ奏法を聞かせた後、再び嵐に挑むようにまた早弾きのスタイルに戻った。
曲があっさり終わった時、僕はすっかりこのミタライという男にしびれていた。一体この男は何者なんだ。演奏中だけは真剣な表情を見せたが、終わるとたちまち例の人を食った顔に戻った。
僕の他にもプレイにしびれていた者がいた。
石岡という人が近寄っていき、彼に握手を求めていた。
懐かしかったろとミタライが言うのがかすかに聞こえた。
石岡も 南のベランダへ出てきた。いつの間にかみんな南側のベランダの特等席へ集まっていた。東側のベランダは雨に濡れるから誰も行かない。
石岡の顔を見ると、彼がほんの少し涙を流しているのが分かった。
さあ中へ入りましょうよ、いくらなんでもこんな時間だから。
そう言ったのはナムラだった。僕らはそれもそうだと思い室内へ戻った。ギターもドラムも元通り室内方向に向けられ、2枚のガラス戸もぴったり閉められ、糸井さんや赤も加わってのセッションが始まった。
しかしそれからの演奏ははっきり言ってひどいものだった。一人加わるごとに音楽性は確実に落ちていき、あさみちゃんがピアノで加わる頃にはもう見たらいは全然やる気がなく、お猿の籠屋を引き出す始末だった。聞き物といえば誰もがイモなフレーズをやると見たらいがバカでかい音を立てて邪魔することぐらいだろう。最後には僕もサックスで加わって楽しんだ。見たらいの横では緊張して音が出なかった。糸井さんがベース、あさみちゃんがピアノ、僕がサックスで赤がペット、見たらいがギターでパフがドラムとくれば聴衆はもう大して残りはしない。石岡と糸井夫人と評論家の大貫だけだった。名村と久保はしばらく演奏を聴いていたが、つまらないと思ったのか二人してベランダへ出た。ガラス戸をきちんと閉めてはいかなかった。アルトサックスを吹きながらふとテーブルの上を見ると、まだ七つの輪とも白い紙の上にあった。不用心だなと僕は思った。それは全く突然だった。パッと部屋の電気が消えた。停電か。停電だと誰かが叫んだが、僕らはお構いなしで演奏を続けた。乗っているときはこういうトラブルはかえって楽しいものである。糸井夫人がろうそくを持ってくるなりなんなりするだろうと勝手に考えていた。そのとき部屋の柱時計が鳴るのがかすかに聞こえた。まだその音が終わらないうち、おい久保さんという名村の声が僕らのすぐ背後で聞こえた。と同時にガラリとベランダ側のガラス戸が開き、誰かが室内に飛び込んできた。闇に目が慣れていない僕らは誰だかちっともわからなかった。誰かが、多分糸井夫人だろうと思うが、懐中電灯をつけたようだった。光が男の姿を追って動いた。室内を駆け抜け、男は玄関のドアを開けたようだった。その時光が男の背中を一瞬捉えた。毛糸の帽子が見えた。久保だ。直後すぐにドアは閉まった。どうしたんだろう久保は。誰もがそう思いながらなんとなく演奏を続けていたと思う。ないわ。夫人の大声をかすかに耳に捉え、僕らは三三五五演奏をやめた。懐中電灯がテーブルの上を照らしていた。懐中電灯はやはり夫人だった。その丸い光の中に見えるのは6つの輪だけだった。すなわち5つの腕時計と1つの指輪である。真珠のネックレスが消えていた。今久保が持ち去ったのだ。どうしたんです。そう言いながらベランダから名村が入ってきた。暗かったが声で彼と分かった。ネックレスを取られたんですよ私の。夫人が言い、そりゃ大変だとセールスマンは言った。追っかけましょう。彼は叫び玄関へ向かう。赤とパフが続いた。いや、みんな早く腕時計を身につけた方がいい。彼は叫び一人で玄関を飛び出した。赤とパフが一瞬躊躇している。彼らの脇を抜け玄関へ飛び出していく者がいた。僕もサックスを置いて続いた。玄関のドアが開き、薄明かりに照らされたのを見ると見たらいだった。見たらいも雨に濡れた廊下へ走り出していく。続きながら僕も見ると、右側へ向かって張り出した廊下を走っていく名村の姿が見えた。見たらいも名村を追って右折する。そして廊下の突き当たり、つまり T 字型の T の根っこの先で追いついた。僕も追いつき、赤もパフも追いついてきた。どうしました。見たらいが名村に聞いた。やがて糸井さんとあさみちゃんも合流した。いや、セールスマンは荒い息を吐きながら廊下の突き当たりの手すりから身を乗り出し、下の地面を覗いている。その背中が随分雨に濡れているようだった。非常階段はついてないのか。名村は言った。彼の横で見たらいも僕も下を覗いた。停電のためか下には闇があるだけで地面の様子は少しも見えなかった。駐車してある白い車の屋根がぼんやりと見えるだけである。いや、久保さんが走ってきてこの柵を乗り越えるのを確かに見た気がしたんですよ。セールスマンは言った。
確かに久保さんがひらりとこうここを飛び越えた気がしたんだ。だからてっきりここに非常階段がついてると思った。しかしやってきてみると階段なんてないんだ。
名村は闇の中で妙に青白く見える顔で言った。マンション中が停電していたが、遥か彼方の水銀灯の街灯はついていたので、セールスマンの顔はぼんやりわかる。
ここには非常階段はないんだ。
嵐の音で聞き取りにくいが糸井さんが言う。
うちの前にもない。でも一つだけ西の突き当たりにはあるんだ。この先を右へ曲がった突き当たり。
糸井さんが後ろを指さした。
だから久保さんがここにもあると勘違いした可能性はあるな。
すると見たらいが言った。
久保さんはこの下に落下して死んでいるということになる。
僕らは大急ぎでエレベーターに向かい走った。エレベーターは T の字の交差点にある。僕がエレベーターのボタンを押した。しかしエレベーターは来なかった。停電だからだ。僕らはああそうだったと納得し、エレベーター脇の階段を駆け下りた。
11階から1階までは長かった。ようやく1階に着き、ずぶ濡れになるのも構わず雨の中へ走り出した。
さっき11階の廊下から見下ろしたあたりに着いた。角を曲がり、こわごわ周りを見回した。何もなかった。遥か彼方に水銀灯が灯っている。だからコンクリートの地面は丸きりの暗闇ではなかった。しかし死体はおろか血が落ちている様子もない。
おかしいな。
名村は真っ青になっている。
どうなってんだこれは。
嵐のせいもあるが、彼はほとんど悲鳴のような大声を出した。少なくとも僕の目には彼のこの様子は嘘をついているようには見えない。彼は本気でパニックを起こしている。見たらいは雨に打たれながら立ち、11階の手すりを見上げていた。僕も習ったが、ただのっぺりした石の壁があるばかりで、どこにも落下する死体が引っかかりそうな出っ張りはない。その絶壁のような石の壁をかすめ、雨の粒が盛んに落ちてくる。
とにかく濡れない場所に避難するとしましょう。見たらいの言葉に僕らは1階の廊下に入った。
名村は濡れるのも構わず、雨が叩いているアスファルトの上にほとんど四つん這いになり、あちこちを探し回っていた。その様子は不思議でならないという風だった。目の前に止まっている白いセダンの下も覗き込んだ。窓から運転席も見ていた。
それはあなたの車。
見たらいが大声で聞いた。
そう。
彼も大声で答える。
その時道路を隔てた高架線の上を走ってきた電車がギッと大きな音でブレーキをかけるのが聞こえた。
名村が立ち上がり高架線を見上げている。見たらいも雨の中へ出て行った。僕も出た。遥か高架線の上だから電車の屋根の部分しか見えないが、電車がヘッドライトをつけたまま止まり、じっと雨に打たれているらしかった。見たらいが屋根の下に引き上げたので僕も続いた。諦めたのか名村も屋根の下に入ってきた。
とにかくここに死体はないようですな。
見たらいは言った。
ないね。
名村も答える。
部屋に戻るとしますか。
そうしましょう。風邪ひいちゃうわよ。
浅見ちゃんが叫んだ。その前に一つ。見たらいが言う。
あなたはさっきベランダで久保さんと叫んだ。その後彼が一人で部屋に飛び込んできた。あなた方二人に何があったんです？
名村に聞いた。
あんまり言いたくないね。なんで君に答えなきゃならない。警官でもない君に。
セールスマンは答える。
なるほど、一理はあるね。では風邪をひく前に部屋へ入るとしましょう。
僕らはまたぞろぞろと11階まで階段を上った。名村だけはまだ未練が残るらしく、しばらく雨の中にいたようだった。しかしすぐに走って追いついてきた。
ろうそくがいっぱい灯った部屋へ戻り、ストーブに当たりながら体を拭いていると。
どうだった？
と石岡が御手洗に尋ねていた。御手洗が説明していた。
とにかく警察に連絡しておくか。
糸井さんが言い、夫人がうなずいている。
久保が真珠のネックレスを盗んでいったのは確かなんだからな。
そう言って受話器を取り、警察をダイヤルした。僕は霊感遊びに使われていた紙を拾って眺めた。時計も指輪ももうそれぞれの持ち主が取り戻している。ろうそくにかざしてみると表面が少し濡れているのが分かった。
不思議だなぁ
と御手洗の話を聞き終わった石岡の声が聞こえた。僕は紙をテーブルに置き、この時何気なく時計を見た。10時20分を指していた。突然電話のベルが鳴った。へえ、停電でも電話は鳴るんだなと僕はぼんやり考えていた。糸井夫人が急いで出た。
はい、糸井でございます。
ろうそくの頼りない明かりに照らされたどの顔も夫人の声に注目しているのがよくわかった。
はいはい。
え、そうです、さっきまでうちにいた人です。
え、ええ、はいはい。
夫人の声の調子が変わった。明らかに異常があったのだ。みな緊張して椅子にかけた体を乗り出した。
はいはい、わかりました、そういたします。はい、では後ほど。
夫人が受話器を耳から離すのももどかしく、糸井さんが大声を出す。
どうした。
夫人はゆっくりと受話器を戻してから言う。
久保さんが自殺したんですって。
え、
全員が揃って大声を出した。
どこで。線路ですって、飛び込み自殺よ。
飛び込み自殺といってもこの辺りの線路は高架だ、簡単には飛び込めないだろう。
浅草橋の駅かホームからか。
糸井さんが聞いた。
ううん、線路をだいぶこっちへ来たあたりなんですって。この近くらしいわよ、すぐ裏のあたりみたい。
線路をブラブラ歩いてたってのか、久保は。
そう言って糸井さんは首をかしげた。
どうしてここの電話が分かったんだ。
名村が言った。
うちの電話番号を書いたメモが久保さんのポケットに入っていたんですって。
ああ、と皆は納得した。
とにかく死体を確認してほしいんですって。久保さんの顔をよく知っている人は至急浅草橋の駅まで死体の確認に来てほしいんですって。
夫人が言い、皆歴弾死体の確認かと思い青くなった。突然僕の耳にさっき地上の雨の中で聞いた電車のブレーキの音が蘇った。遥か上空の高架線の上で電車が止まり、雨に打たれていた。あれが。浅草橋へ出かけて行ったのは全員ではなかった。女性二人は残り、万一の時彼女らや糸井家を守るという理由で僕とパフ、石岡と評論家の大貫が残った。
あの御手洗って男は何者なんだ。
二人になるとパフが真っ先に聞いてきた。
さあ、先生術師だって言ってたな。
僕は答えた。
ものすごいテクニックじゃないか。あれならマイルスのバンドにだって入れるぜ。世界のトップクラスは間違いない。少なくとも日本じゃトップもトップ、ダントツもいいとこだぜ。なんでこんなところにいるんだ。
さあ、
僕は首をかしげた。
見たらいいなんて名前聞いたことあったか。
いや。
いや、恐ろしいやつも世の中にはいるもんだな。俺は死ぬほどビビったぜ。あの曲よく知らないからさ、頭がどこだか分かんないんだよ。最後までおかずが入れられんかった。
何人もプロとやったけど、あんなに焦ったのは生まれて初めてだ。
まあ、第七銀河の彼方にはものすごかったな。いきなりだったもんな。俺ぶっ飛んだよ。死ぬほど痺れたよ。
僕も言った。
どういう人間か、あの石岡って人に聞いてみようか。
そう言ったが、彼は浅見ちゃんと話しているらしく割り込むのは気が引けた。しかし彼女らの話題も見たらいのことらしかった。
あの人どういう人なの？
彼女も言っている。しかし彼女は僕らよりは彼について知識があるらしかった。
いつもお店来てちんぷんかんぷんの演説するけど、私いつも一生懸命理解しようとするのよね。だけど全然意味わかんない。
ありゃ父がいですよ、石岡は冷ややかに言った。
でも、
あさみちゃんは反論した。
でもあの人やっぱ天才よ、みんなそう言ってるもん。
いや父がいです、石岡はきっぱりと言った。こうして見る限り二人の仲は決して上々とは言えないように僕には思えた。
僕は評論家の大貫氏に話しかけることにした。
あの見たらいって人のギターすごいですね。そう言ってみた。僕は卑しくもジャズ評論家と名のつく人なら一も二もなく同意するものと思っていた。ところが彼は
そう
と意外そうな声を出したのである。僕は驚いて二の句が告げなかった。
まあ面白いものは持ってるけど、あれはジャズじゃないよな。
何の迷いもなく彼はそう言った。
まあまあじゃない。
まあまあ、僕はすっかり呆れた。日本の評論家というのは一体耳をつけているのだろうかと思った。ジャズといえば今でもチャーリー・クリスチャンやサッチモみたいなものだと思っているのじゃないだろうか。この人はマイルスやチック・コリアやスタンリー・クラークなどを聞いたことがあるんだろうか。これ以上話す気がしなかったのでパフのところへ戻った。パフがにやりとした。そしてい
つの世も天才ってのはそういうもんよと言った。
チャーリー・パーカーだってゴッホだって認められたのは死んでからさ。
鍵が差し込まれたらしくドアが開いた。ドアは内側からロックされていた。糸井さんは鍵を持って出かけていた。嵐の音で鍵が差し込まれたことにはちっとも気づかなかった。一行がろうそくの明かりの中へどやどや戻ってきた。糸井さんも名村もやはり元気がなかった。
いや夢に見そうだよ、
糸井さんが奥さんにしみじみ言った。
歴弾死体なんて見るもんじゃないね。
死体はひどいもんでしたか？ひどく傷んでた、大貫が尋ねた。
バラバラみたいだったな。それが泥水に汚れてさ、いやそれはひどかった。
糸井さんが答え、ろうそくの明かりの中で居残り組は一様に表情をしかめた。
確かに久保さんには間違いなかった、
大貫が聞き全員がうなずいた。
久保さんでしたよ、
見たらいが答えた。彼だけは依然と少しも変わる様子がなかった。死体を見慣れているのか、本当に変わった男だ。
ネックレスは？
夫人が早速尋ねた。
うん、死体のポケットにあったってさ、明日返してくれるそうだ。全然損傷はないって。
糸井さんが答え、夫人は安堵の表情になった。赤が僕に顔を近づけてきて小声で言った。
久保さん頭はげてたんだな。それで毛糸の帽子いつもかぶってたんだ。
そうなの？
うん、久保さんの頭は帽子かぶってなかった。それで体ときたらもうひどいもんだった。俺歴弾したいって初めてだからさ、気分悪くなっちゃったよ。
ふーん、見なくてよかったと僕は思った。
久保さん自分で電車に飛び込んだのか？
パフが聞いた。
いやそうじゃないって話だな。何でも水が溜まっている場所があって、その中に横になっていたんだって。だから見えにくかったらしい。運転手は水溜まりだと思ってそのまま走ってきて、慌ててブレーキをかけたんだけど間に合わなかったったんで、間に合わなかったったんだって話だね。10時13分だったって。
その時評論家が突然大声で喋り出したので僕らは黙った。
どうやらこれで一件は落着ですな。久保のことは不幸だったが、彼は盗人だった。それほど我々が悲しみに打ちひしがれる必要もないでしょう。 そしてネックレスも無事戻った。まあこれで一応一件は落着ということですな。
ところがそうはいかないのですよ。ソファーに沈んでいた御手洗がすると言い始めた。
実におかしな問題が生じておるんですよ。
おかしな問題？何です？
赤が御手洗を振り返って言う。糸井さんもセールスマンも同様と見えて全員が御手洗の方を見た。御手洗は逆に驚いたようだった。
あれ、皆さんは不思議に思いませんでしたか？
全員無言だった。不思議に思わなかったということらしい。
久保がこの部屋に飛び込んできて真珠のネックレスを取って玄関を出て行ったのは柱時計が10時を打つと同時だったんですよ。
御手洗は言う。言われて僕ははっきりと思い出した。その通りだった。柱時計が時刻の鐘を鳴らし始めると同時に僕らの背後のベランダで「おい久保さん」と叫ぶナムラの声が聞こえ、柱時計が鐘を10打ち終わらないうちに半ば開いていたベランダからガラスの戸が開いて久保が部屋に飛び込んできたのだった。
演奏はなかなか佳境に入っていたが、僕の楽器だけは電気楽器なんでね、停電と同時にうんともすんとも言わなくなった。それでよく覚えているのです。停電になったのは10時3分前というところだった。
しかるに久保が電車に轢かれた時刻は10時13分だという。
これは電車の運転手がはっきりそう証言しているんです。
あの電車は浅草橋の駅を10時11分の発だったという。
いや、そんなことより10時13分といえば僕らは地上にいた。ちょうど電車が急ブレーキをかける音を聞いてるんです。あれは確かに10時13分だった。
歴史の現場は確か高架線の上だ。道からあの高架線の上になんてとてもよじ登れない。となると久保はここを飛び出し浅草橋の駅へ行き、改札口を入ってホームへ出て、ホームから線路へ降り、線路沿いにまた歴史現場まで戻ったと、こういうことになります。
皆うなずいた。その通りであろう。
久保は10時ちょうどにはまだここにいた。そして歴史が10時13分。こういうことなら久保は先のコースを13分で移動したことになります。ところがここから浅草橋の駅まで行くだけでさっきは10分以上かかりましたよ。
ああと皆が言った。その通りだった。僕がここへ来た時も15分くらいかかった。かなり距離があるなと思ったことを覚えている。
車を使ったということは？
赤が言った。
ないですね。久保は電車で来ていたし、僕は以前ジグザグで彼が運転免許を持っていないと話すのを聞いたことがある。
タクシーは？
浅見ちゃんが言う。
この台風じゃ通りかからないよ。
石岡が言った。
全力疾走したらどうだろう。13分の半分の6分30秒で駅まで行けばいいんだろう。
糸井さんが言った。
無理ですよ。
赤が言う。
国体出場クラスの人間ならできるでしょうがね。久保さんはもう40を過ぎてたわけだし、それに改札口を抜けてホームへの階段も駆け上がってなんてね、まるで無理ですよ。
無理かね。
実は僕は前一回ここから駅まで走ったことはあるんですよ。ちょうどそのくらい7分後に出る電車に乗ろうと思って下のエレベーターから駅まで全力疾走ですよ。
間に合わなかった？
いや、ギリギリ間に合いました。
ほらご覧よ。
いや、そりゃ片道だからですよ。電車に乗ってからもう歯入っちゃった。久保さんの場合それからまた同じ距離を走るわけでしょ。僕ならもう無理でしたね。あれで精一杯でした。駅が終点だと思うからできたんですよ。
23歳の君がそれじゃ40過ぎの久保さんにはきついな。
しかし久保の場合死ぬ気だったんだからね。言ってみりゃ心臓が破れてもいいわけだから。
評論家が無責任なことを言い出した。
でもどうしてそんなにまでしてこの近くまで線路の上を戻らなくちゃならなかったんでしょう。
糸井夫人が口を挟んだ。
ああそりゃそうだな。
糸井さんが言った。
ええ、ホームのところで電車に飛び込んだってよかったわけでしょ。久保さんは
そうですね。どうしてここまで戻る必要があるんでしょうね。
あさみちゃんも言う。
だがしかし事実そうやって死んだんだから彼はやったんだろうよ。事実には逆らえないよ。
評論家は言い出す。
久保は断末魔の視力を振り絞って血を吐きながらもこの近くの現場まで駆け戻ってきた。そして電車に飛び込んだんだ。そう理解するしかないじゃないか。あんたたちの考え方おかしいよ。どうして議論する必要があるのかさっぱりわからない。事実はそう示しているんだもん。議論の余地ないよ。
すると御手洗がうんざりしたように言った。
皆さん一つ大きな見落としをしてらっしゃいますよ。このケースはいつもと違うんです。それはエレベーターです。停電だからエレベーターが使えないんですよ。
みなあっと言った。
あ、そうか、その通りだ。糸井さんが言った。どうして忘れてたんだろうな。さっき我々も階段降りたじゃないか。何しろここは11階だものな。1階に着いたらヘトヘトになっちゃった。
ああそうだ、あれ5分以上かかりますよ。僕らはさっき階段だけで10分くらいかかっちゃった。
どんなに急いでも5分だ。階段でまず5分食いますよ。
赤が言う。
すると差し引き8分ですか。
石岡が言った。
片道4分だよ。
御手洗が冷ややかに言った。
そうか、これはもう不可能だ。
糸井さんが断定した。
久保がたとえオリンピック級の選手だとしても彼は現場にはたどり着けないと我々はそう結論するべきなんだ。
どうなってるんだこりゃ。
石岡がつぶやく。評論家は無言だった。
さらに不可解な要素がもう一つある。
御手洗は続ける。
この名村さんはマンションの11階の廊下の北の端に向かって久保さんが走っていくのを見たという。のみならず突き当たりの柵を乗り越えて姿が消えるのを見たという。
そうですね。
そう、確かに私は見た気がしたんだが。非常階段があるものと久保さんが勘違いした、そういう話だった。ところが僕らは即座に1階の地面に降りてみた。死体など全然なかった。
久保は11階の廊下から飛び降り空中で姿が消えたわけか。
石岡が言った。
そういうわけさ。まことに申し分のない謎になってきたもんだね石岡君。
御手洗はそう言って嬉しそうに両手のひらをこすり合わせた。
それからしばらく僕らは道から高架線の上によじ登れないものだろうかという議論になった。しかしそれこそ不可能だという結論に達した。高架線のレールは遥か高みにある。3階分は楽にあるだろう。しかもただ壁のように高いだけならまだしも、武者返しのように縁が手前にすり出している。山岳登山のベテランでもこれを登るのは無理と僕らは結論した。
11時過ぎ、もう一度警察から連絡が入り、明日そちらへ行くから全員帰宅はしないようにと通達があった。僕らは嫌おうなく糸井さんの家に泊まることになったのである。幸い翌日は日曜日だったし、糸井さんの家には部屋数がたっぷりあった。
なぜ帰っちゃいかんのです。
名村が電話を受けた糸井さんに不満を漏らした。
一件は落着したわけだし、僕らは久保の自殺とは何ら関係ないわけでしょう。
糸井さんは電話を切ってからずっと考え込んでいる風だった。時々不審そうに首をかしげた。名村の不満にポツリポツリと言葉を選ぶようにしながら答える。
それがそうでもなくなったらしいんだ。
今の今まで久保はやってくる電車に自分で飛び込んだものと私は思っていたんだが。
そうじゃないんですの？
夫人が聞いた。
ああ、今の電話じゃ違うらしいんだ。
違うというと？大貫が尋ねる。
久保の首には甲子の跡があったというんですよ。つまり首を絞められた跡があったらしい。
あさみちゃんが大声を上げた。
ということは久保さんは？
ああ、殺されていたらしいというんだよ警察は。
じゃあ久保さんは殺されてから現場へ向かって全力疾走したというわけですか。
赤が言ったこの不思議な冗談に僕は骨の髄までゾッとした。部屋の隅にいる御手洗が嬉しくてたまらないというように身をよじるのが見えた。
だけどそんなことはありえんでしょう。
吹き出しながらまた評論家が言い出した。この男は徹底した現実主義者である。
死んだ人間が走るわけもないし電車に飛び込めるはずもない。それは首を絞められた跡は残っていたがそれが死因じゃないということでしょう。首も絞められたがその後も生きていたとはそういうことでしょう。それは
そうなのかな。一度は静まり返る。
とにかく他殺の可能性が出てきた以上我々だって容疑者なんじゃないかな。だからここを動くなというわけさ。
糸井さんは自重気味に言い僕らは信徒した。
その晩糸井さんの書斎のカーペットの上にごろ寝した僕は翌朝一人だけ早く目を覚ますと昨夜の居間へ行った。
すると一体どうしたわけかソファーをずるずると下駄箱の脇まで移動し土間にソファーの片側の2本の足を落としてしかもその上で眠っている変わった人間がいた。僕はびっくりしその風流人の顔を確かめるためにそばに寄って上から覗き込んだ。すると御手洗だった。武将髭がうっすらと伸び始めていた。失礼。僕が顔を近づけて覗き込んでも彼は一向に目を覚ます気配はなかった。僕は椅子にかけて彼が目を覚ますのを待った。昨夜彼の演奏を聞いて以来僕は彼と話したくて仕方がなかった。でも機会がなかった。表の嵐の音は昨夜よりは収まっているらしかった。それでも時折強い風の音がする。誰かがトイレに行ったらしく水の流れる音がした。夕べと違いこんな音も聞こえるようになった。すると御手洗が不快そうなうなり声を立てた。僕は立ち上がってそばへ寄った。
目覚めましたか。
僕は言った。御手洗はむっくりとソファーに起き上がった。しばらく不思議そうにあたりを見てから、
覚めましたよ。今何時ですか。
彼は言った。何しろ彼は時計を持っていないのである。
8時40分です。
僕が言うと彼は露骨にしまったという顔つきをした。
どうかしましたか
と僕が聞くと再び横になりながら彼は答える。
早く起きすぎた。
それで僕はまた椅子に戻らなくてはならなかった。しばらくそうしていたが外の様子を見ようと思い立ち上がった。カーテンの隙間からベランダを見るともう雨は降っていないように見えた。すると背後から
そのカーテンもう開けてもいいですよというかすれた大声がした。
振り返ると御手洗が起き上がりソファーにかけていた。それから
まあたまには早く起きようと忌々しそうにつぶやいた。
勢いよくカーテンを開けると真っ白い空が現れやはり雨は止んでいる。
どうしてそんなところで眠っていたんですか。
僕は彼のところへ戻りながら言った。
いやこの方がよく眠れるかと思って元に戻さなくっちゃ。君そっちを持ってくれませんか。
僕らはソファーを元の位置に運んだ。僕は御手洗と向かい合って腰を下ろした。改めて彼に言葉を発しようと思うと緊張して舌がもつれそうだった。
御手洗はまだ腫れぼったい目をして時折あくびをしもじゃもじゃの髪をボリボリと描いていた。しかし彼は一種の磁力を発散しているように僕には思われた。
ちょっと形容が難しい風変わりな魅力を僕は彼から絶えず感じた。初対面の時一癖あるように思った顔だが今や僕には見たこともないハンサムに見えた。
先生術師でいらっしゃるんですか。
と僕はおぞおぞと言った。
そうです。
かすれた声で彼は答える。
僕はコルトレーンと同じ日の生まれなんですけどそういうのって何か共通項があるんですか。
9月23日ですか。太陽の角度が2人とも同じだということです。
そうですね、二人がもし鉄道員とか軍人になったら同じタイプの軍人になるだろうとか、そのくらいは言えますね。
対峙そうに彼は説明した。
昨夜死んだ久保さんなんか先制術的に何かあると思われますか？
僕は彼氏の生年月日は知らないけれど、殺されるような人にはきっと特徴的な要素がありますよ。
殺された？僕は聞きとがめた。
今殺されたと言われたように思いますが、久保さんの死は他殺だとお考えなんですか？
すると占い師はにやりと例の一癖ありげな笑い方をした。そしてこう断言する。
あれは他殺ですよ。夕べみたいな騒々しい夜は殺人をやるにはもってこいなんでね。
僕はひょっとしてこの男が玄関先なんかで出向っていたのはそのあたりが理由なのだろうかとちらと考えた。
では夕べの名村さんの霊能力でもって犯人を当てられませんかね？
霊能力？ああ、あれね。ははそれは案外いいかもしれないですね。
ギターすごいんですね、と僕は次に言った。彼と最も話したかった話題はこれである。
ギター？ああ、と彼は言った。まだ寝ぼけているのか、それとも全然別のことを考えていたらしい。
マクラフインはお好きなんですか？
そう言うと見たらいはちょっと不快そうな表情をした。それから、まあね、と言った。
いつもどこで活動していらっしゃるんですか？
すると彼はまた例のイギリス人のような仕草をした。
別にどこでもないです。自分の部屋ですよ。
演奏活動はしていないんですか？
全然。
なぜですか？あんなに弾ける人は他にいないでしょうに。
マクラフリンやディメオラがいるんでしょう。
彼は笑いながら僕に言った。笑うと妙に人懐っこい顔になった。
そりゃ世界にはね。でも日本には。
僕にしかできない仕事を僕はやりたいんですよ。わかるでしょう。
はあ、レコードなんて入れないんですか？
昔作ったことありますよ。
いつ頃です？
ずいぶん昔。もう忘れちゃったな。マクラフリンがまだジャック・ブルースとセッションをやったりしてた頃ですよ。
その頃はどんなスタイルだったんです？
僕が聞くと彼は驚いた顔をした。そして今と同じですよ、とこともなげに言った。
なんでそんな分かりきった質問をするのだと言いたげだった。もしそれが本当なら彼の演奏スタイルには誰の影響もないことになる。信じられない。
受けましたか？
全然。綺麗さっぱり無視されましたね。
はあ、それは進みすぎたからですよ。あと10年も経ったらあなたはきっと理解されますよ。僕はそう思うな。
すると彼は寝ぼけ眼のまま愉快そうに笑った。それから、
どうですかね、と言った。眠いせいかその横顔は少し寂しげに見えた。
御手洗さん、起きてたの？
という鼻にかかった女の声がした。あさみちゃんが起きてきた。
早起きね。
たまにはね。
彼は警戒するような声で答えた。
私コーヒー入れてあげる。でも停電かしら。
そう言って彼女は奥へ消えた。
すると皆が起きてきた。厨房から、
あら停電治ってる、とあさみちゃんの声がした。
彼女の入れてくれたコーヒーをすすっていると朝食の時間になった。朝食は皆無言だった。誰もが久保の死について考えていたに違いない。
刑事を待って無意に時を過ごしていたらたちまち昼食の時間になる。僕らは昼食もごちそうになった。そして食後のコーヒーを飲むとまた待ちぼうけの時間だった。御手洗と石岡だけはなぜかコーヒーを飲まなかった。二人は紅茶糖のようである。ベランダを見ると再び雨が降り始めている。
夕べのように風が強くないのでベランダにも降り込んでいる。
そうしていると3時になり、またお茶と和菓子が出された。食べては待ち、また食べては待ちという調子だった。
一体刑事はいつ来るのか、僕らはいつ解放されるのか。客たちは次第にじりじりし始めた。
一体いつまでこんなことをしてなきゃならんのでしょうな。
ついに大貫がヒステリーを起こした。
私は帰って書かなきゃならん原稿もあるんだ。ぐうたらな警察なんぞ当てにしておらんで、誰か名探偵にでもなってこの事件の謎を解いてくれんかね。どうかね、そんな頭のいい人間はこの中におらんのかね。
名村さん、霊感でわかんないの？
浅見ちゃんが言った。すると名村の目が輝き、かけていたソファーからすっくと立った。
浅見ちゃんのご指名じゃ断れないな。では私の考えを述べるとしましょう。僕が多少なりとも霊感を持つことは昨夜実証した通りであります。この自分の能力をもって確実に言えることが一つある。この事件には妙に7という数字が現れることであります。
そう聞いたとき、僕は嫌な予感を抱いた。
昨夜の霊感遊びのとき、浅見ちゃんが選んだ数字も7だった。久保が取っていったリングも7番目だった。ついでに言えば、そこのギタリストの先生が昨夜バカでかい音でかき鳴らした曲は第7銀河の彼方へだった。あちこちに7が出てくる。こういう霊的なケースで重なる偶然が超自然的にある回答を指し示すということは案外あるんだな。久保さんのポケットに今収まっている輪は7番目の輪だ。これがあたかもダイイングメッセージのように犯行に関わったものを期せずして指し示していないか。そう考えると、
冗談じゃない。パフが憤然として言った。こじつけもいいとこだ。だいたい俺たちはずっと楽器を持って演奏していた。
名村は僕らのバンドがセブンスリンクであることを気にしているのだ。
そうかな。後半あたり太鼓の音はあまり聞こえなくなっていたようだったがね。
僕はベランダで久保と言い争っていたパフを思い出した。
まさか。
その時玄関でチャイムが鳴った。糸井夫人が立ち上がり急いで出た。ドアを開け、小口のところで少し話し込んでいたが、やがてレインコートの男を一人と二人の制服警官を連れて今に戻ってきた。コートの男は状況から見て明らかに刑事と思われたが、一見した限りではとてもそうは見えなかった。ベレー帽をかぶり、黒縁の眼鏡をかけていた。背は低く、やや中年太りしている。どう見ても画家だった。男は緊張して見つめている我々の正面に立った。彼の両脇を固めるように制服の警官が左右に立った。
さて、お待たせしました。一課の中村と申します。
刑事は言い、内ポケットから例によって黒い手帳を示した。帽子は取らなかった。
少々皆さんから事情を伺わせていただきたい。どうもこれは腑に落ちん状況なんでね。その辺のストーブの前にでも私は陣取りますので、皆さんは恐縮ですが、この辺りにでも退散なすってください。そして一人ずつ私の前にやってきてくださるとありがたい。
言いながら彼はもがくようにコートを脱いだ。刑事の口ぶりは東京もの独特の遮断さがあって、まるで話し家のように見えた。僕たちは従った。そして個別の事情聴取に1時間ばかり付き合った。
ふーむ。
一通り終えると刑事はうなり出した。
久保がベランダから部屋に飛び込んできてネックレスを取っていったのが10時ちょうどだった。それは確かなんですな。
僕らは全員自信を込めてうなずいた。唇を噛み、肉付きの良い丸い手を額に当てて、中村刑事は考え込んだ。
参ったねと唇が動くのが読めた。この専門家も昨夜の僕らと同様、失踪する死体という難問にぶつかっているのは明らかだった。
いずれにしても僕らは関係ないはずだった。少なくとも僕はそう鷹をくくっていた。死体が首を絞められているのならここにいた僕らではない。久保は生きて部屋を飛び出していったのだ。首を絞められたとするなら、それはこの部屋の外で僕ら以外の人間によってである。だが、
それにしても不思議には違いない。停電でエレベーターが使えないという状況か、全力疾走をしても現場に間に合わないというのに、久保は誰かに首を絞められている時間などないはずである。
とにかくこれはこの場で直ちに解散というわけにもいきそうもないですな。
中村刑事は額から手を離し、対峙そうに立ち上がりながら言った。
ちょっとそれ困りますよ。
真っ先に言ったのは名村だった。
明日僕は仕事が早い。
私も困りますな。原稿書きの仕事が溜まってる。早く帰宅して片付けなくては。大貫も訴えた。僕は近くにいた御手洗の顔を見た。彼は別段急ぐ用事もないと見えて薄目を閉じうつらうつらしていた。おい困ったな。僕も横にいたパフに小声で言った。
なんで？
パフは面倒くさそうに答えた。彼はナムラに言われたことにまだ腹を立てているようだった。
今日6時から NHK でチックコリアのライブやるんだぜ。この調子じゃ見れないな。
バードケージにはテレビは見当たらなかった。パフもそれを聞くと舌打ちを漏らした。
君それは本当？
という声が間近でしたので振り向くと見たらいだった。途端に目が覚めたらしい。
はあそうですけど。
僕は言った。
6時から？
ええ。
今何時？
4時ですが。それと見たらいは死体を前にしても見せたことのないような深刻な表情をした。
あと2時間じゃないか。えらいことだ。よし仕方ない。
そして彼は玄関の方へ向かっている刑事に大声を上げた。
ちょっとすいません刑事さん、犯人を知りたいですか？
すると中村刑事はピタリと足を止め、こっちを振り返るとキョトンとした。彼としてもそんな当たり前のことを聞かれても返答に困ったろうと僕は思う。それから苦笑いするような顔になって、
一体どういう冗談かねそれは、と言った。
ちょっと急ぐもんですから犯人をお教えします。手錠を今お持ちですか？すると刑事もなかなかシャレ者らしく、無言で背広のポケットからよく光る金属を出し、肩のあたりまで下げて振った。
この通りちゃんと持っておりますよ。デカのたしなみだ。君一応聞こうじゃないか。誰を逮捕すればいいのかね。
その時玄関のチャイムが鳴り、糸井夫人が腰を浮かせかけたが、その必要はなくドアは勝手に開いた。やはりコートを着た今度は若い刑事が入ってきた。中村にちょっと目くばせすると、内ポケットからビニール袋に入った茶の封筒を出した。
糸井さん、被害者のポケットに入っていた盗難品です。ネックレスお確かめください。
糸井夫人が急いで立っていった。頭を深く下げて受け取り、ビニール袋から紙封筒を出した。それから封筒を逆さにして中身を手のひらに受けた。そして
あら
と大声を出した。刑事たちは驚いて夫人の方を見た。
これ違うわ。
違う？中村が言う。
いえ、これも私のなんですけど、これは翡翠のネックレスで、取られたと思っていたものより何倍も高価なものなんです。寝室のタンスに入れていたんですけど、これも取られていたんだわ。やだ。
翡翠のネックレス？とセールスマンも驚きの声を上げた。
取られたと思ってらしたものはこれとは違うんですか？
ええ、取られたと思っていたのは真珠のネックレスなんです。
ではあれは？久保さんのポケットに真珠は？
ありませんでしたね。刑事は答える。見たらいは椅子にかけたまま横で嬉しそうに身を揉んでいたが、中村の視線がこちらを向いたので、うやうやしく右手を広げ、
そういうわけです
と芝居がかっていった。見たらいは立ち上がる。
時間がないので少し急ぎ加減でお話しします。
せかせかと椅子の横を回り背後に立った。
犯人は分かりきってる。彼がどうやったかを説明します。
ちょっと待ってくれ。分からないよ。誰だ？
刑事は言った。
そこのセールスマンに決まってるでしょう。
名村は目を丸くして立ち上がった。
ちょっと待て。なんで俺が？頭おかしいんじゃないのか。俺はずっとこの部屋に。
そういうのを聞いてる時間はないんだ。後で刑事さん相手にやってくれたまえ。とにかく僕が考えた過程を話します。このセールスマンが昨夜、あのインチキな霊感遊びをやって、皆さんから7つばかりいいねになりそうな獲物を集めた時。
え、あれインチキなんですか？
あさみちゃんが言った。途端に見たらいはうんざりした顔つきになった。
そんな分かりきった質問ばかりしないでくれませんか。時間がないんだ。
石岡君、じゃあ君からあの幼稚園向けの手品の説明をしてやってくれたまえ。
すると石岡はこう言った。
あれはインチキなのか。
御手洗は白目を見せて天井を睨んだ。
これじゃ間に合わんな。あんなのは説明するまでもないだろうに。彼女が手帳を破った紙に字を書く。霊能力者の彼は同じように破った白紙の紙を同じように畳んで最初から隠し持っていた。床に紙の玉が落ち、彼がそれを拾って彼女に返すときすり替えたんです。そしていろいろ出任せの託戦を告げながら、密かに膝の上で彼女の書いた紙を広げ盗み読んだ。
ああ、それで角が欠けた一枚目は捨てたわけかと僕は納得した。小さく折りたたんだとき、大きさや形が微妙に違ってくる恐れがあるからだ。
とにかくあんなインチキ遊びをして金目のものを集めたのは、これはその中から一番高そうなものを一つ二つ盗む計画に決まっている。ではどうやって盗むのか、あれこれ考えると、これはどうも方法は一つくらいしかありそうもなかった。つまり停電を起こしてその間に盗むという以外にない。囚人環境の中ですからね。するとこれは当然チームプレーだろう。相棒の久保が頃合いを見計らってトイレに立ち、ブレーカーを下ろして停電を作るという打ち合わせになっていたんじゃないかと思う。そう僕は睨んだ。しかし守備よく取ったにしても、ポケットに隠していたくらいでは警察沙汰になればどうせ身体検査をされるに決まっている。そうなるとどこか安全な場所に獲物を素早く移す必要が生じてくるが、一体どうやるつもりなのだろう、それはどこなのだろうと僕はあれこれ想像したわけです。すると面白いことに気づいた。このマンションは T 字型をしていて、廊下は手すりがあるだけで露出している。この部屋は T の左肩にあたる。そして T の根っこのところにセールスマンは自分の車を止めていた。しかも久保を追って部屋に入ってきた彼の体は痛く雨に濡れていた。それでこれはひょっとしてと気づいた。どう気づいたのか皆は息を詰めて聞き入る。11階の T の根っこの部分にあたる突き当たりの廊下の手すりと、それからこの部屋の東側のベランダの手すりとにあらかじめロープを渡しておいたんじゃないかとです。嵐の中そんな準備をしていたので彼は登場が遅くなった。図を描くとすればこうだ。彼はナムラが霊感遊びに使った紙にサインペンで図を描いた。こういうふうにリング状に渡したのです。輪にしたのは後でロープの回収が便利だからです。説明の便宜上記号を振りましょうか。この部屋のベランダを A とし、 T の根っこの部分を B とします。このマンションは廊下が露出しているので、こんな作業も簡単にできるのです。ロープの先に重しをつけて、その重しを部屋のドアの前からこっちの東側がベランダ A へ放り込んでおいたんじゃないかな。少々音がしてもどうせ台風でこっちに聞こえはしない。重しは後でいくらでも川へ捨てられる。あらかじめこういう準備をしておき、獲物を手に入れたら得意の口八丁で何かと理屈をつけベランダに出る。そしてネックレスにロープを通し、重しを外し、ロープの先端同士を結んで巨大な輪にしておいて A から離す。するとまさに彼の自家用車のすぐ横 B にネックレスがぶら下がるという寸法になるのです。おそらくいつもならその部屋のベランダの下にぶら下げるだけの単純な手口なんじゃないかと思う。それが今回に限りこんな手の込んだことをしたのは、おそらくこの部屋のベランダの真下が川だからなんじゃないかと思うのです。川の上にぶら下がっては後の回収が難しい。それで B 地点まで持っていこうとした。とにかくこうしておけばいくら身体検査をされても大丈夫なのです。後で車から何か取ってくる用事でも作り、 B の下の地上へ行くとロープをほどき、ネックレスを車に隠す。そしてロープの一方を引いて回収し、ロープも隠す。こういう計画だったに違いない。そういうわけで僕はウキウキしながら霊感遊びを見ていた。彼らのお手並みを拝見と思ったのです。ところが期待に反して霊感遊びは平和に終了し、ネックレスもカルチェもちっともなくならなかった。停電は起こらず、久保は政治家の災害視察みたいに何もしないで帰ってきた。これは僕の見込み違いかなと少々反省していたら、そうではなく、霊感師の先生もやはり意外な顔をし、内心頭に来ているのが分かった。つまり久保が裏切ったのです。ブレーカーを下ろさなかった。この理由も僕は久保が正義に目覚めたのかと思ったが、そんな甘いものじゃ全然なく、久保は密かにもっと高価な獲物を手に入れ、しかもそれを独り占めにしようと考えていたわけです。
正直に言えばこの時点では僕もここまでは思いが至らなかった。それでのどかに演奏などを始めた。しかしこのセールスマン氏の方は収まらないでしょうな。なんで協力しないとベランダで当然久保と言い争いが始まる。盗っ人同士の口争いはまるで PTA の口論みたいに過激だったことでしょう。その挙句カッときたセールスマン氏はついに相棒を締め殺してしまった。はっと我に返った彼はそこではたと困った。死体をベランダに置いておくわけにもいかない。では川に放り込むか。すると一緒にベランダにいたことが分かっているのだから当然自分が疑われるだろう。どうしたものか。その時まさに典型が彼にひらめく。獲物を移動するために用意しておいたロープだ。この一方を手元の A の手すりに結びつけ、もう一方に久保の体を結んで A から離す。そうしておいて久保が遥か彼方 B にぶら下がったらロープを引いて彼を11階まで持ち上げ揺する。すると彼の体はロープから外れ地上に落下する。そうなると久保は11階の廊下から飛び降りたことにならないか。うまいぞと彼は考え、久保の帽子を脱がしておいて、この時帽子だけじゃなくついでにポケットの翡翠も取っておけばよかったのですが、セールスマン自身久保が翡翠を取っていたことなど知らなかったのです。とにかく帽子を脱がしておいてこれを実行する。ところがやってみると計画通りにはいかないもので、一振りで久保の体の手応えはロープから消えた。しかもこの時どこかの電線を切ってしまったらしく、突然マンション中が停電になった。それで彼自身久保の死体の行方を確かめられなかったが、当然 B 地点車の横あたりの地上に落ちただろうと名村は判断し、ロープを回収すると川に捨て次なる計画に移ったのです。それは久保の帽子をかぶりこの部屋を突っ切ることだ。それはつまり久保が生きてここから逃げ出し、11階 B の廊下から誤って下に飛び降りたと見せかけるためだ。幸い彼と久保は同色のスーツを着ていた。サラリーマンのユニフォームはみんなよく似ています。背格好もそう違わない。久保の毛糸の帽子をかぶれば暗い停電の中でなら大丈夫、久保で通る。このトリックをより完全にするため、ベランダで久保の名をまず呼んでから彼は部屋に駆け込んだ。この時物のついでと当初の予定通り真珠のネックレスを盗んだ。そして玄関へ飛び出た。案の定演奏に興じている僕らは事の次第がよく分からずすぐに追ったりはしなかった。廊下へ出たセールスマンは部屋の前の手すりから決死の覚悟でこっちの東側ベランダ A の手すりへ飛び移った。失敗すれば落ちて死ぬが、やらないわけにはいかない。しかしこの距離は2メートルと少しだ。若い男ならやってやれないことはない。事実彼は成功した。ベランダへ飛び移った彼は久保の帽子を川へ捨て、何食わぬ顔で名村に戻って部屋に入ってきた。この時彼は東側のベランダに長く出ていたのでずぶ濡れだったはずです。顔の雨くらいはハンカチで拭いていただろうか、体は濡れていたはずだ。しかし停電で真っ暗だったので僕らは部屋までは気がつかなかった。僕も廊下へ出てやっと分かった。とにかく彼は部屋で事情を聞くふりをし、意もしない久保を追って廊下へ駆け出した。そうして計画通り B に向かって11階の廊下を走った。それは言うまでもなく、この時まで彼自身てっきり久保の死体は B の真下に落ちているものと考えていたからだ。だから彼は追いついた僕らに久保は突き当たり B の手すりを飛び越えて下に落ちたと主張した。そこで僕らは大急ぎで地上へ急行した。ところがそこに久保は影も形もなかった。この事実に一番驚いたのは当のセールスマン氏だったろうと思う。狐につままれたような気持ちだったんじゃないかな。死体はどこへ行ったのかと誰よりも熱心に探していた。では実際には死体はどこへ行ったのか。つまり死体は振り子の原理で大きく揺られ、ロープは外れると空中に放り出されて B をはるかに通過し、高架線の線路の上まで飛んでいってしまっていたというわけさ。この現実と彼の見込み違いのギャップとによって、久保は B 地点で11階の廊下から落下の途中空中で消えてしまうという珍現象が起こってしまった。だが名村自身直に自分の間違いに気づいた。頭上で電車が急ブレーキをかけるのが聞こえたからだ。それで久保の死体はあそこまで飛んでいってしまったのかとようやくその時気づいたわけさ。聞いてみるとあの辺りにちょうど水たまりがあり、死体が見えにくかったので引いてしまったと運転手は言っていた。
引かれてしまったので死体に当然ついたと思われる打痕跡の類はちっとも目立たなくなってしまったというわけです。そして久保の死体が帽子をかぶっていなかったのもこのようなセールスマンの事情によるのです。久保の帽子は今頃は東京湾だ。名村は僕らが部屋に戻った後、真珠のネックレスを車に隠してから戻ってきた。だから奥さんご心配なく、真珠のネックレスは下の車の中にちゃんとありますよ。さて説明は以上です。こういった一連の経過により死体は全力疾走しなければならなくなった。いや、たとえ全力疾走しても現場に間に合わないという不可解な現象が起きたのです。さあ、これで説明はよろしいですか。僕はこれから帰ってテレビを見なくちゃならない。おや、刑事さん、何をぼんやりしてるんです。早いとこ手錠かけないと逃げますよ、この人は。何しろなかなか目は目は死の利く男ですからね。中村刑事は寄っていって名村に手錠をかけた。セールスマンはもう観念したと見えて何も言わず抵抗もしなかった。見たらいは奥へ行きコートを持って出てきた。さっと水くるいをし始めていた。僕らは皆呆然として無言だった。君何者なんだ。名前を聞いておこう。中村刑事が言った。見たらい、どんな字を書くかはご自分で考えてください。さ、石岡君行こう。ちょっと待てよ、どうして君は今まで黙ってたんだ。もう昨日から今のこと全部分かってたみたいじゃないか。刑事は言った。僕は皆さんと違って暇ですのでね、せっかくだから何か面白いエンディングでもやれないものかと考えていたんです。しかし名村さんが急いでいるようだったし、チックコリアのライブが6時からとなるとそんのんびりもしていられない。またゆっくり会いたいものだね。今度はテレビがない日に。どこに住んでるんだね君。あ、それはこの辺の人に聞いてください。今日の事件よりもう少し難しい事件でもありましたらまたいつでもどうぞ。レインコートに手を通し彼は早々と玄関へ向かう。証拠が慌てて従った。待てよ、いつ俺だって分かった。いつ俺はどんな失敗をやった。名村がわめいた。見たらいはドアの前で振り返り、例の人を食ったような表情を見せた。いいね、その反省の態度は感心だ。よく反省して次からはもっとうまくやるといい。そうだね、特に失敗はないが7という数字がどうのと言ってた。あれは良くないね。自分だって言ってるようなもんだぜ。
なんで。
名村夏樹は言ったが、これは僕ら全員の質問でもあったろう。
君の名字と名前の頭の漢字を一字ずつ試しに取り出してみるといいよ。
僕は大急ぎで頭の中に彼の名前の漢字を思い浮かべた。
名村夏樹、名字と名前の頭の文字を一つずつ。名村の名、夏樹の夏、名と夏。
あ、七つか。なるほど。しかし顔を上げ、僕が見たらいの姿を目で追っても彼の姿はすでになく、玄関のドアがゆっくりと閉じるのが見えた。
以上、失踪する死者っていう題名の話でございました。神々でした。で、ジータレス読み592、ピャーっとよくわかんないけど、で593、前に住んでた住所の近所。おう、そうか。で594、おっちゃん、今度もおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはです。そういや、もうシャーロックホームズやんないのと。やってもいいんですけど。で595、おっちゃん番茶と、まあ、おっちゃんじゃないですけど番茶です。で遅れちゃったけど今から聞かせてもらいますと、あざっす。で、596、おっちゃん今度、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。カンコレイベどんな感じと、 E3 クリアして俺のイベントは終わったって感じですね。で、597、用釣り行って帰ってきて風呂浴びたら妙な声がすると思ったら生ラジさんちのイサムさん始まってた。今日は 4-50cm の間のサイズの羽、鈴木の生態になりきる前、セルで例えると17号を吸収した段階くらいが3匹釣れたわ。ほんとチョベリグって感じだわと。
チョベリグって久々聞いた。で598、師匠シリーズ新作ヤカタ出てるけど、できれば BGM フリーテンポレインでリクしたいっすと。はい。で599、イサムサンコンと、まあ、サンコンじゃないですけど、アザス。で600、おっちゃんって放送ソフト何使ってますかと。ネトラジスケープで601、おっちゃん来てたコマ、あとおっちゃんじゃないですけど来てますコマです。で遅れた、今から聞くから長くやってと、長くやってっていうか終わりました今。で602、ビタライシリーズいいですね、この話好きですと。チックコリアのリターントゥーフォーエバーの第7銀河のレコードも買いましたと。俺は何言ってるか全然わかりませんでした。音楽わかりません。で603、ビタライのこと一瞬お手洗いって読んでしまったと。わかる。で604、最近おっちゃんの放送がなくて寂しいから妻と頑張っちゃったら2人目できてしまったよ。男の子だったらイサムかおっちゃんって名前にするよと。おっちゃんやめた方がいいわ。おさむ、おさむ、うーん、おさむっていうか、師匠シリーズの新作朗読もしてくれると嬉しいなと、やるつもりですけどね。師匠シリーズを追っかけるっていうところはありますんでね。2人目おめでたいね。おめでたい、それはおめでたい。まあ大変ですけどね、今のご時世2人を育てるというのは大変っちゃ大変だけど、でもまあ2人いた方が子供としてはね良かったりするんですけどね。で605、こんばんはお久しぶりですと、お久しぶりです、今来ました、明日仕事なので録音聞かせてもらいますと、あざす。で606、それはそれで夫婦円満で何よりじゃないか、おめでとうさんと。ああよかった、それはっていうか録音も全部聞いちゃったのかねこの方ね、大量にあるんですけどね。で607、いっそのことおっちゃんの放送を聞きながらってのはどう、名前は佐田岡貞子でと。佐田尾貞子やだな。で608、おっちゃんの長編を一気に読む耐久力がすごいな、特に喉と。まあ普通に読んでるだけなんでね。で609、そうこれね、漢字で書いてくれてた方が良かったな、なんかひらがなで書いてあるから分かんなかった。目はしがきくだったよ、目はしがきく、なんかね漢字で書いといてくれた方がそこは良かったよ、分かりにくかった。いくつ他にもなんかね、あの間違えたところはいっぱいあるけど、うん、もう読み終わった後これ目はしがきくだっていうのは分かったけど、しくったわ。ああでも面白かったわ、うん、何こいつっていう感じがいいね、うん、もういいっすか、あの犯人言うんでちょっと逮捕してもらっていいっすか、帰りたいんでっていうところがすごい、うん、何こいつっていう、このキャラクターがいいですね、もう分かっちゃってるんですけどっていう、もうめんどくせえから言っていいっすかっていう、感じがいいなと思いました、はい。でですね、じゃあこの辺で、あまだあるか、610、謎解きとか楽しいと、うん、まあどうしてそうなったのかなっていう、まあ短編だとねちゃっちゃが終わるからあのいいんですけどね、長いやつもいいんだろうけど、まあちゃっちゃとね、はい、何分ぐらいやったかな、でも1時間半以上は多分読んでた、1時間40分ぐらい読んでたのかな。まあだいたいそのなんだろう、80ページぐらいだったから、その1ページ1分じゃ読み終わんないだろうなというところがあるんで、まあ1分で読めりゃいいなとは思ってたけど、まあ、1分ちょいかかってる感じかな。なんだ、会話してるとこだとチャッチャカチャッチャカ済むんだけどね、まあ、80ページ100分ぐらいか、うん、今のスピードで読んでも。まあまあまあまあまあって感じだ、はい。というわけで、もう1時になりそうなんで終わりにします。たまには事件物なんてどうって書いてあるんですけど、事件物ってなんだかよくわかんないですけど、はい、事件物なんだろう、わかんない、はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあこれもですね、まあ、リク受けてやったんですけども、
はい、そういったことで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。録音ファイルアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。はい、ではこの辺で終わりです。じゃあ、あざした、お疲れ様でした。ほいじゃあ、おやすみなさい。ではバイバイ。